お元気ですか？こちらは KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この日本語放送はグアムから毎日2回30分番組をお送りしています。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。お話と音楽で綴るこれからのひととき、最後まで楽しくお過ごしください。今日最初のコーナーはラジオドラマです。新約聖書に記されているイエス・キリストの物語をラジオドラマにしました。ドラマの後にお送りする楓部昭徳さんの解説と合わせてお楽しみください。今日の物語は聖書物語新約聖書編第1話誕生の予告です。
その時がはっきりするといいんだがな。
本当にそうだ。いつのことだかわからなければ他の予言も皆無意味になってしまう。
無意味なんてことはないさ。こんな大きな出来事はいつ起こっても重要な意味があることに変わりはないんだから。
しかし後で起こるのでは私たちにとっては意味がないのではないか。
いや、このことはいつの世に生まれる者にとっても大事なことだ。それを信じなかったら私たちが予言を調べるのも無駄になってしまう。予言はユダヤの民に告げられたのだし、私たちが調べているのもユダヤの経典だ。もっとも私たち自身はユダヤ人ではないが。
そうだ、私たちはユダヤ人ではないけれども、その時が割り出せないようでは私たちは学者とは言えないのではないかな。確かに救い主の誕生についての予言によれば、その時を私たちに教える者がどこかにいるはずなのだが、もう一度調べ直してみようではないか。
よかろう。
ところでバラムがヤコブから一つの星が出てと言っているが、ここで星という言葉に何か特別な意味があるのだろうか。
それはあなたが天文学者だからだよ。私が一番気に入ってるのはイザヤの予言だよ。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと唱えられる。その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。はあ、なんと威厳のある名前だろう。
エバ以来イスラエルの女たちは自分の息子が救い主になることを願ってきたのだろう。
その通りだ。しかし私たちが探さなければならないのは、この大きな出来事がいつ頃起こるかを教える何らかの言葉か事実なのだ。
では巻物を分け合って調べよう。うまく探せば。君たち来たまえ。見つかったよ。少なくともそう思う。
読んでみたまえ。
そう、読んでみたまえ。
ダニエルが書いたものだ。いいかね。それゆえ知りかつ悟りなさい。エルサレムを建て直せという命令が出てから、メシアなる一人の君が来るまで7週と62週あることを知りかつ悟りなさい。これじゃないかね。
メシアなる君、平和の君、インマヌエル、大能の神。確かにみんな同じものを指しているな。
それに時間のことも出ている。7週と62週。 エルサレムの再建が、命令はアルタシャスター王が450年以上前に出したはずだ。
あ、それにイスラエルの記録では将来の出来事を予言するとき1年を表すのに1日という言葉を使っている。だから7週足す62週の合計69週は483日、あ、つまり483年になるわけだ。
もしこのメシアがエルサレムの再建の命令から483年後に現れるとすると、まだその誕生の時は来ていないわけだ。再建の命令が出てからまだ450年しか経っていないのだから。
そうとも限らないのではないかな。メシアの出現というのは誕生のことだろうか、それとも油を注がれてその働きを開始する時のことだろうか。誕生だとするとその時はまだ少し先のことになるが、油を注がれることだとすればもういつ誕生してもおかしくない。ユダヤの習慣では聖職者が心も体も一人前になった時、初めて聖なる油を注がれることになっているのだから。
私はまだバラムの一つの星という言葉が気になってね。星を調べようではないか。もしかすると。
あら、マリア、今朝はずいぶん嬉しそうね。
そうですとも、あなたにはわからないことよ。
でもその様子じゃ見当つくわよ。ヨセフのことでしょ。
そうなの。昨夜彼は私を愛してるって言ってくれたの。そしてね。
でもね、マリア、ご両親が許してくれるかしら。彼はあなたよりずっと年上だし。
大丈夫、うちの親たちは許してくれるわよ。彼はとてもいい人だし優しいの。それにそれほど年上でもないわ。私とても彼を愛してるの。幸せよ私。
それなら私も嬉しいわ。
恵まれた女よ、おめでとう。主があなたと共におられます。
あなたはどなたですか。
恐れることはない、マリアよ。あなたは神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、意図高きもののこと唱えられるでしょう。そして彼は常しえにヤコブの家を支配するでしょう。
どうしてそんなことがありえましょうか。私にはまだ夫がありませんのに。
聖霊があなたに臨み、意図高き者の力があなたを覆うでしょう。それゆえに生まれ出る子は聖なるものであり、神の子と唱えられるでしょう。
けれど私にはまだ夫がありません。
神には何でもできないことはありません。
はい、私は神のはしためです。お言葉通り好みになりますように。言ってしまわれた。あの方は天使よ。私は約束の御子の母に選ばれたのだわ。私の子が意図高き神の御子に。私にはそんな値打ちはないわ。私の子がイスラエルの王になるなんて。神様、私がそれに値する女になれますよう力をお貸しください。
今日の聖書物語はいかがでしたか。それでは続いてその解説をさせていただきましょう。まずは最初に出てくる会話の部分ですが、この部分は聖書の中にはありませんが、イエス・キリストの誕生について記録しているマタイによる福音書の2章を参考にして、東方の博士たちにキリスト誕生についての旧約聖書の解説をさせていました。次に東方の博士たちがキリスト、ヘブル語のメシア、つまり救い主についての旧約聖書の予言を取り上げていたのを説明してみましょう。バラムというのは旧約聖書に出てくる預言者です。エジプト脱出を果たしパレスチナに定住しようとしていたイスラエル人の脅威に対して、モアブ人の王バラクという人物が はるばるユーフラテス川の上流にあるアラム地方から招いたものでした。アラム地方にはイスラエル人の親戚筋にあたる人たちが住んでいたので、イスラエル人と同じ宗教を信じる者もいたようです。そこで預言者か占い師であるバラムを買収してイスラエル人を呪わせようとしたのです。しかしバラムは神の意志に逆らって預言することができず、むしろイスラエル人を祝福する預言をしたのでした。その預言の一部がメシアを預言したものと信じられているものです。旧約聖書民数記24章17節です。私は彼を見る、しかし今ではない。私は彼を望み見る、しかし近くではない。ヤコブから一つの星が出、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとセツのすべての子らの脳天を打つであろう。メシア、つまり救い主のことを星の子ということがありますが、それはこの予言のことを指しているのです。それではこのバラムの予言というのはいつ頃のものでしょうか。イエス・キリストの誕生からほとんど1500年くらい前のものなのです。バラムが私は彼を見る、しかし今ではない、私は彼を望み見る、しかし近くではないと言っているのが当然です。バラムが予言したのは1500年も前で、しかもパレスチナといってもイスラエルではなく現在ヨルダンと呼ばれている国でだったからです。イザヤの予言というのが出てきましたが、これも旧約聖書に出てくる予言者の一人で、紀元前8世紀の半ばに活躍した人の予言のことです。イザヤの予言を収めたイザヤ書は旧約聖書の中でイスラエル人が大予言者と呼ぶ部分の先頭に位置しています。イエス・キリストが救い主である自分の働きを説明するのに引用した旧約聖書の言葉の中でも、イザヤ書は詩編と並んで最も多いものになっています。今の劇の中で語られていたのは旧約聖書イザヤ書7章14節です。それゆえ主は自ら一つの印をあなた方に与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと唱えられる。それから同じイザヤ書9章6節でした。一人の緑子が我々のために生まれた、一人の男の子が我々のために与えられた、祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられる。男の子として誕生する救い主の予言が700年以上も前になされていることは注目すべき点です。そしてその名前インマヌエルとは、神が私たちと共におられるという意味だと言われていますが、イエス・キリストのことを考えればまさにそのものと言えるのではないでしょうか。次には預言者ダニエルの預言が挙げられていたのですが、これは前の預言よりも一歩進んだ預言と言えるでしょう。何が進んでいるかというと、時期についての預言が述べられているという点でした。預言者ダニエルは紀元前6世紀に捕虜の立場のイスラエル人でありながら、新バビロニアの宮廷で重要な働きをし、その後のペルシャの宮廷でも重要な働きをした人物です。取り上げられていたのは旧約聖書ダニエル書9章24節から25節でした。あなたの民とあなたの聖なる町については70州が定められています。これは咎を終わらせ、罪に終わりを告げ、不義をあがない、永遠の義をもたらし、幻と預言者を封じ、意図聖なる者に油を注ぐためです。それゆえエルサレムを建て直せという命令が出てから、 メシアなる一人の君が来るまで、7週と62週あることを知り、かつ悟りなさい。その間に、しかも不安な時代に、エルサレムは広場と街路とをもって建て直されるでしょう。イスラエル人の王国ユダ王国は新バビロニア帝国によって滅ぼされて、住民たちは彼らの首都建設のための奴隷として強制移住させられたのです。新バビロニア帝国はアケメネス朝ペルシャに滅ぼされたのですが、新しい支配者のペルシャ王たちは、幸いなことに古代史の中に例のないような人道的な支配を行ったのです。そしてバビロニアによって捕虜になっていた民族の解放を実行したのです。そしてそれぞれの民族の宗教も尊重し、荒廃した神殿の再建なども命じたのでした。イスラエル人に対するものは見つかっていませんが、バビロンの住民に対するクロス王の布告というものが考古学者によって発見されています。予言の中に出てくる年数を計算するのには、一日を一年とするのだという会話が出てきましたが、それは聖書の中に実際に使われている方法なのです。まずは旧約聖書民数記14章34節です。あなた方は一日を一年として40年の間自分の罪を負い、私があなた方を遠ざかったことを知るであろう。次には同じ旧約聖書のエゼキエル書4章5節と6節です。私は彼らの罰の年数に等しいその日数、すなわち390日をあなたのために定める。その間あなたはイスラエルの家の罰を負わなければならない。あなたはその期間を終わったなら、また右脇を下にして寝て、ユダの家の罰を負わなければならない。私は一日を一年として、40日をあなたのために定める。こういった具合に、聖書の中では、一日を一年として象徴的に何かを教えようとする場合があるわけです。特にエゼキエル書はダニエル書と同じように象徴的な描写が多いので、似た考えでダニエル書を解釈することはごく自然なことのはずです。とにかくイエス・キリストの誕生時期の手がかりになる言葉がかなり前から知らされていたことがわかります。しかし人間というものは、自分が知ろうとしないことはどうしてもわからないものだということが話の展開とともに理解されると思います。次にイエス・キリストの母となるマリアの話になっていました。マリアについての詳しいことは聖書の中に出ていませんので、説明を付け加えることもあまりできませんが、とにかく特別なものというよりも平凡で目立たない女性だったようです。遠くたどるとダビデ王家の血筋にあたるようですが、ダビデ王家が新バビロニアによって権威の座から引き下ろされて、すでに600年近くも経っていた頃ですから、王家の血筋といっても末端ではごく平凡な、あるいはかなり貧しい人がいても不思議ではありません。特にここで語られているマリアに子供ができるという予告は、名画などでも知られている受胎告知というわけです。名画などによると受胎告知というものがすっかり美化されてしまいますが、実際そのことを告げられた時のマリアの気持ちは大変なものだったに違いありません。未婚の母などといっても、それほど問題にされなくなった現在では考えられないことかもしれませんが、特に婚約していたマリアの場合は死刑になることを覚悟しなければならないことでした。それよりも処女である自分になぜ子ができるのか、きっとわからなかったはずです。確かに先ほどご紹介した預言者イザヤの預言には、乙女が身ごもって男の子を産むと言われていましたが、聖書を解釈する学者たちも本当の意味がわからなかったのですから、マリアがわからないのは当然と言えます。 とにかく神から告げられたことを理解できないままに決死の覚悟で受け入れる。そこに信仰の本質のようなものを見ることができます。そしてマリアが選ばれたのはそんな純粋な信仰心のためだったのではないでしょうか。
今日のラジオドラマと解説はいかがでしたか。来週もまたラジオドラマをお送りします。どうぞお楽しみに。次は光とともにのコーナーです。この番組はラジオ日経の朝の放送、インターネット、そしてフリーダイヤルでもお聞きになれます。それでは光とともにをお聞きください。おはようございます。新しい朝いかがお過ごしですか。今日も光とともにのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
お元気ですか。島田真澄です。キリストは言われました。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。このイエスの教えは古くからゴールデンルール、黄金律と呼ばれてきました。紀元3世紀に来た一人のローマ皇帝はクリスチャンではありませんでしたが、このイエスの教えを愛し、これを黄金の文字で記して自分の部屋に掲げていたと言われます。イエスご自身、これこそ律法と預言者、つまり旧約聖書の教えそのものであると言われたのです。イエスのこの教えには積極性があります。自分が人にしてほしくないことは人にもしてはならないという消極的、否定的な道徳の教えを超えた積極性があります。この教えは、人にしてほしいとあなたが思うことは何でも、そのように人にしてあげなさいという能動的な愛の教えなのです。私たちが他の人に何かをしてほしい、してもらいたいと思うときは、どんなときでしょうか。それは決して元気なとき、物事がすべて順調にいっている上り調子のときではありません。むしろ、病んでいるとき、苦しんでいるとき、悲しみのとき、涙のときこそ、友人の訪問や慰めの言葉、励ましの言葉、共に涙しながら寄り添ってくれることを求めるものです。イエスは、友がそのようなときには、あなたがそうしてあげなさいと言われるのです。人生の影の部分を誰よりも知っておられたイエスは、私たちの心の痛みをよくご存知でした。そしてその痛みを癒す道もご存知だったのです。人間は互いに支え合い、助け合い、愛し合いながら生きていく存在です。逆境の日にこそまさに人間らしさが問われます。ですから人間らしく愛し合いながら生きていきなさいと、このイエス・キリストの黄金律は教えています。私たちも涙のともに愛の心を向けて参りたいと思います。イエス・キリストは今日も最高の友として、私たち一人一人に優しい愛の心を向けてくださっています。キリストの言葉、だから人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。マタイによる福音書7章12節。
光と共にはいかがでしたか。この番組では今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。暮らしや健康をはじめ家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。ご希望の方はハガキもしくは受信報告書にご住所、お名前、そしてサインズ希望と書いて、また番組に対するご意見ご感想も添えてご応募ください。宛先はこの後にお知らせいたします。皆様ふるってご応募ください。お聞きの放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この放送はセブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎日お送りしております。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と 31メーターバンド 9.805MHz です。次に通信講座についてお知らせいたします。AWR では無料の聖書通信講座を行っております。 講座には入門講座、基礎講座、健康講座ニュースタート、また英語や点字の聖書講座もあります。講座のお申し込みご希望の方はご住所、お名前、そしてご希望の講座名を書いてお送りください。なお、聖書講座はホームページからも電子メールにて学べます。さて、今日の AWR はいかがでしたか？この放送ではあなたからのお便りをお待ちしています。宛先は郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係、郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係です。なお、ファックスの方は 045-921-2319 045-921-2319、 E メールは awr@adventist.jp awr@adventist.jp までお送りください。お送りしました放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送でした。今日もこの放送をお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日も AWR でお会いいたしましょう。